はい、全国の皆さんこんばんは。ママ軍始まります。どうもひろきです。
はい、どうもタイガです。
よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
いやね、
はい、
今日はちょっとラッキーなことに、
うん、
あのまあ事情がありまして、
うん、
ちょっと大阪に来るんです。来たんですよ。
え、
いやいや、今横にいるんです
あ、そうや
そうそう、なので今日は、あんまりやらない直撮りでございます、
うん、いや楽しいやんか、これは
楽しいですね、うん。で、しかも、雑話群っていう。
うん。
これ、漫話群やったらまたちょっと話変わってきますよね。
もう、この収録前にがっつり2時間ぐらい喋ってるしな。
喋ったし、
うん、
お散歩もしたし。
お散歩もしたしな。
ベランダで、うん、まあ、計2本吸いましたしね。
そう、タバコも吸ってな。
うん、あ、やっぱ大阪いいですね。
うん。
いや、なんかね、まあ、新幹線で新大阪着いて、
うん、
で、そこからまあ、タイガさんがね、
うん、
今住んでるところに行くまでに、うん、まあ、地下鉄乗ったりして、
うん、
ではもちろん新大阪もすごいまあ広い駅やし、
うん、
まあ地下鉄もまあちゃんとしてるし、
うん、
そんななんかまあ大阪も東京も変わらんかなって思ってた矢先にね、
うん、
まああの広告ってあるですか、
うん、
あの道の中にこう大きい広告、
うん、
それであの太平三郎師匠のね
くっそ、なんかローカルな
まあちょっと太平三郎師匠、まあお笑いのね方なんですけど、うん、まあどの地域まで皆さんわかるかわかんないんですけど、うん、大阪の人はもう誰もが知ってる、
うん、
まあ、太平三郎師匠が、うん、あの和菓子のほら、
あああれ何やったっけ、月化
粧、あ、お
よ、雪化粧、
多分月、
月化粧、
よう覚えてんな。
いや、そう、 CM でバンバン流れてるから
ですよね、うん、そう、テレビ CM もやってて、
うん、
その太平三郎師匠が月化粧っていう、
うん、
まあ丸い和菓子の被り物をしてるみたいなポスターとかあったりして、
うん、
あ、やっぱ落ち着くなとか思って、
うん、大阪に来た感が、
そう、
まあ東京には一枚もないやろしな。
そう、まあ一枚もほんまにないですねんで、電車ね、
うん、
あ、電車来たなと思ったら、
うん、
もう僕が立ってたとこにバーって止まったら、
うん、
まあ、僕、扉のとこにちゃんと並べてなくて、
うん、
で、なんか、
そういうやつムカつくわ。
ごめんなさい、
ね。俺切れやすいから。
いや、切れやすいの俺や。今日ママ軍が始まるまでずっと俺が切れやすいっていう話してた。
意外って言ってる。
そう。それで、
うん、
まあ、ちょっと間違えたなと思ったら、
うん、
僕の目線の先にね、
うん、
なんかあの、壁に顔をもうへばりつくぐらいの勢いのおっさんがおって、
うん、
で、鼻に、あの、ティッシュ詰めてたんですよ、そのおっさんが。うん、それだけでもなんか、やばいなって思ってたんですけど、
うん、
そのおっさんがあの、駅に着いて、電車の扉が開くのと同時に、
うん、
ポンってその鼻に詰まってたティッシュ出したら、
うん、
そのティッシュ血まみれで、それ見て、そのおっさんがめっちゃ満足したみたいな顔で、にやーって笑ったら、歯もう3本ぐらいしかない。やっぱり大阪と東京は違うと思って。
俺も見えひんからな、そういうやつ。大阪ならではちゃうねんって、そういうの。
いや、それで挙句の果てにね、タイガーさんの家着いたらね、
うん、
エレベーター1階で待ってたら、おばちゃんが突然話しかけてきて、もうね、なんか、寒いですね、とか言われて。で、まあ、ちょっとエレベーター乗りながら喋ってたらね、
うん、
まあ、これもなんかの縁かもしれへんから、とか言って、まあ、なんかちょっとこう、なんか、誰かにもらったんであろう、お菓子の、なんか、袋持ってたんですよ。
うん、
でそれで、これまあ、もらいもんやけど、よかったらこれあげるわ、とか言って、和菓子もろって。
いや、俺もな、1年以上住んでるけど、そんなことないからな。
ないんかな、
うん、されてない、俺は。
でも、タイガさんの家に到着するまででも、大阪のね。
満喫しまってんの。
満喫しました。
俺も経験してないのに。
うん、だからまあ、大阪以外のリスナーはね、ぜひ、あの、暇があれば大阪に来てみてはいかがでしょうか。
そういう、ちょっと特殊な人を見れるかもっていう。
そう。そういうことでございますわ。
さあ、今日は何ですか、うん、
今日はね、
うん、
まあ、雑話群最近結構本当ありがたいことに、
うん、
お便りをね、
そう、
たくさんいただいております。
うんうんうんうん、
そしてですね、
うん、
今回ご紹介するお便りは、2通。
うん。
ありがとうございます。
ですよね。もう雑話群の時、だいたいお便り紹介できてるよな。
いや、ほんまそうっすね。
な
あ。うん。めっちゃありがたい。
うん。
じゃあ、早速紹介していきたいと思います。
はい。
こちら、2019年2月16日にいただいたお便りです。ありがとうございます。
はい。
差出人は、ナオトさん。
はい。
はい。題名、先日はありがとうございました。ナオトです。
うん。
はい。じゃあ、メッセージ本文。タイガさん、ヒロキさん、こんばんは、ナオトです。
はい、こんばんは。
こんばんは。 先日はメール紹介していただきありがとうございました。かっこ読みづらい文章で申し訳ありませんでした。そんなことないよ。
読みやすいむずいに関してはすごい読みやすかったけど。
そうなんです。僕が事前に漢字を調べたりしなかったっていう悪いところがありましたんでね。うん、ごめんなさい。で、先日の雑話群で紹介していただいた通り、私は根っからのゲーム好きで、暇さえあれば平気で一日中ゲームしてしまうほどです。その中でもオープンワールド系のジャンルが好きですので、今回はひろきさんに PS4 のおすすめのオープンワールドゲームを2本紹介したいと思い、お便り送らせていただきました。
ほうほう。
もう僕ちょっとね、なんかおすすめのあれば教えてくださいって軽はずみに言ったことにちゃんとこう、答えてくれる。
全然軽はずみじゃないメールが送られてきたよな。
震えたよね。
あの
前回の火の鳥の回でも言ったけど、
うん、
もう引いたよね。
引いた。ちゃんとしすぎてて。
そう、
うん。
いやでも本当に、うん、引きながら、自分が悪いなって思った。
レジュメレベルのやつ送ってきたからな。
いや、そうやで。もうこれな、まあ、一応ね、文章長いから全部読まなくていいですよ、みたいなこと言ってくださってるんでね。うんうん、まあ、ちょっとこう、まあ、いらないところというかね。
うんうん、
まあ、ちょっと自分なりに消してみたんですけど、うん、それでもこれ3ページにわたってますからね。
ちゃっちゃ行こう、ちゃっちゃ。
行きましょうか。はい。じゃあ、まず一つ目、
うん。
フォールアウト4、
うん、
このゲームの舞台はアメリカのボストン。突如として全世界の核保有国間で核戦争が勃発。主人公は妻、かっこ選択によっては夫と生まれたばかりの息子と地下シェルターへ逃げ込む。係員に言われるがままカプセルに入った主人公たちはそのまま冷凍保存されてしまい、目が覚めると妻は射殺され息子は誘拐されてしまっていた。
むちゃくちゃやん。
最悪です。
最悪やん。
さらにはなんと200年も経過していたことが判明する。
やばい内容やな、それ。
連れ去られた息子を探すため、妻の仇を討つため、核戦争によって変わり果ててしまった世界を旅する。といったあらすじです。
いや、その導入だけやったらめっちゃおもろそうや。
いや、これね、僕まあ一応、まあ、この後もう一本も紹介するんですけど、
うんうん、
まあ、トレーラー動画みたいな、
うんうん、
まあ、このゲームこんなんですよ、みたいなメーカーが出してるやつ見たんですけど、うん、まあ面白そうなんですよね。
うん、
まあ未来の話なんですけどね。うん、なんか、すごい、世界もすごい広く、まあそういう、
うん、
このゲームがいかに面白いかっていうことがこの後に書かれてるんで紹介します。
はいはいはい。
放射能の影響で巨大化した昆虫、
うん、
突然変異したミュータント、暴走したロボット、
うん、
徒党を組んで襲ってくる無法者などがそこかしこにおり敵対しています、
うんうん、
それだけではなく放射能も残留しており、うん、さらされると最大 HP が減りステータスが低下します、
うん、
そんな厳しい状況を生き抜きながら誘拐犯を追っていきます。これ息子を誘拐した犯人ですね、
はいはい。
と言いながらも基本的に何をしようが自由です、
うん、
武器や防具のカスタマイズやコレクションに力を入れてもよし、広大なマップをひたすら散策してもよし、拠点の建設や内装にこだわり抜いてもよし、まさにその世界に生きる一人の人間としての生活を体験できます、
うん、
ちなみに私は訪れる街などで依頼されたクエストをこなすのに手一杯となり息子を探すのを諦めました。ですがそれも一種のプレイスタイルであり自由なのです。一応シリーズもので世界観は共有しているのですが特につながりはないのでいきなり4からプレイしても楽しめますと。
もう 4?4
みたいですね。
いやもう1の導入やん。
ですよね。
うん、4なんこれ。
うん、いやほんまですね。
うん、
だからまあつながりがないってことなんでしょうね、そこまでは。まあ、一応同じ世界の話やけどみたいな。
まあまあさ、主人公が変わればなんぼでも話作れそうやけどな。
まあでもこのあらすじ上ね、
うん、
息子を、まあ、探すわけじゃないですか、
うんうん。
それを忘れてしまうほど楽しめる要素がいっぱいあるってことですよ。
そんな手つけられへんな。そんなにいろいろできんねやったら。
うん。いや、めちゃくちゃいろいろできそうでしたね。
へ
ー。で、まあなんかこのゲーム、まあ、最近のゲームに多い感じの、
うん、
まあ、普通にこう銃を撃ったりとかできるんですけど、
うんうんうん、
なんかね、そのアクションに弱い人が、
うん、
まあ、操作しやすいような、
うん、
なんかその仕組みとかが、なんかあったりするみたいで。
あ、いいやん。俺そういうの苦手やで。
そうそう。だからまあ、ストーリーとか、まあ、そういうこう拠点をね、作ったりするのに夢中になりたいけど、
うん、
ちょっと戦闘がな、 戦闘がしんどくてこれできないよなっていう人が、まあ少なくなるかなっていう感じのやつでした。めちゃくちゃ気になってます。
おもろそう。
はい。引き続きもう一本目。うん、
はい。
レッド・デッド・リデンプション2。
うん。
西部開拓時代も終わり、法統治が進められているアメリカが舞台、うん。主人公のアーサー・モーガンはギャング団に所属しており、大掛かりな銀行強盗に失敗したため、逃亡生活を余儀なくされる。逃亡を図るための資金を稼ごうとするのだが、アーサーたちギャング団に残された道は、やはり、窃盗、強奪だった。うん、一人前に育ててくれたギャングへの忠誠心と、自身の理想の間で葛藤するアーサーは、様々な人たちとの出会いによって自らの人生を見つめ直すといったストーリーです。まあこれアメリカなんですよね。
なんかちょっと硬派なストーリーだね。
そう。でね、うん、まあトレーラーとか見たんですけど、うん、まあちょっと西部劇っぽい感じの、
うん、
結構広大なマップを馬に乗ってね、
うん、
まあギャングと戦ったりとかする感じです。うんうん、で、この作品が2010年に PS3 で発売され大ヒットしたレッドデッドリデンプションの続編であり、
うん、
その前日譚となります、
うんうんうん、
なのでまあ時系列で言うと2が先で1が後という感じですね、うん
はいはい
うん、でまあおすすめのポイントなんですがまず何と言ってもグラフィックが綺麗です、
うん、
本当に綺麗でした、もうマジで綺麗と、雪に残る足跡、
うんうん、
馬で失踪した時に立ち上る砂ぼこり、
うん、
草木の質感など見事に表現されており、マップを移動するだけでも楽しめます。
うん、
また、操作方法も独特で、一つ一つの挙動に操作が必要です。うん、銃を撃つ際でも、ボタン一つで終わらせるのではなく、撃鉄を起こす、引き金を引く、など、複数回の操作が必要です。
やばいやん。
一部のプレイヤーからは操作性が悪いと不評でしたが、私はアーサーの挙動とプレイヤーのボタンを押すという行動がリンクし、まさに主人公アーサーの人生の一部を切り取って操作しているというのが感じられる作品です。
まあ、その操作性いい悪いの話とは違うもんな、それ。
まあそうですね。
狙いやもんな。
そうそうそう。うん、あえてそうしてるわけですから。うん前作につながる仕掛けもありますので、前作をプレイした方はにやりとしつつも、思わず胸を締め付けられるような演出が各所に散りばめられています。で、かっこ、もちろん前作未プレイでも楽しめます。
うんうんうん、
以上です、というところで。
はいはい、
まあね、僕はまあ、さっきも言ったんですけど、うんレッドデッドリデンプション2と、
うんうん、
あとフォールアウト4、
うん、
これどっちもプレイ動画というか、うんまあ、トレーラーとか、うんまあ、見たりしてて、
うん、
これも本当にねどっちもめちゃくちゃ面白そうだったんですよね。
うーん
でもまあね今の気分がどっちかっていうことで、
はいはいはい
うん、でまあ選ぶ要素として、
うん、
まあ何年か、まあ、開拓前世紀のアメリカに行きたいのか、
うん、
まあ核戦争が終わった未来に行きたいのか
過去か未来
そう、
うん、
どっちかっていうと僕最近までまあ、直人さんも後でこれ言ってくれてるんですけど、
うん、
ブラッドボーンっていうゲームをやってまして、
うん、
でそれがまあどっちかというとちょっと過去っぽい雰囲気の世界観やったんで、
うん、
ちょっとやるとしたら、うんフォールアウト4か
な200年後の
そうですねっていう感じですね。
子供を置き去りにしてもいいゲーム
まあ、いや、良くないよ。
ほんまはな。
ほんまね。
あ
で僕は多分どっちかというとストーリー重視タイプなんで、
うんうんうんうん、
結構子供メインでいきたいと思います、
うんうんうん、
はい。でまだ続きがありまして、
うん
今回のメールでは PS4 のオープンワールドゲームで統一しましたが印象に残っているものはジャンルゲーム機にこだわらなければまだまだあります、
うん、
これまあずらっと紹介しますね、
うん
コナンアウトキャスト、
うん、
エルダースクローズ5スカイリム、ワンダと巨像、ドラゴンエイジインクイジションモンスターハンターワールド、ラストオブアス、ドラクオンドラグーン、
うん、
アヌビス、メタルギアソリッドシリーズ。
うーん
まあね、このラストオブアスに関してはね、
はいはいはい、
ちょっと以前ラジオで取り上げられましたけども。は
い、肛門の最後やね。
そうそう。肛門の最後。どんな内容やね肛門の最後が始まりなの。
うんうん。まあ、もしかしたら、それで、それが目的のゲームか。肛門をいかに終わらせるかっていう。
なんでなんで終わらせた
の？あの手この手で終わらせようとするゲームだろ。
いろんなもん突っ込んでみたり。
そう。
焼いてみたり。
うん。
ちゃうわ。
これはいけんのかみたいな。
言うんすかね、キャラクターが。
そうそう、これはいけるのか。
めっちゃいいよ。で、あとやっぱ気になる、ずーっともうこれ、何年気になってんのかなっていうぐらい気になってて、
うん、
未だにやってないんですけど、
うん、
ワンダと巨像。
あ、それは俺でも聞いたことあるわ。
これなんか、まあ、このワンダと巨像を作ってる会社ですかね、
うん、
が出してるゲームが面白いって言ってる友達がいて、
へ
うん、ちょっと気になってます。
は
い。で、まあ、これあの、ちょっと、米印で書いてるんですけど、
うん、
私もメタルギアソリッドシリーズは好きなのですが、うん、5は未プレイです、
うん、
小島監督の意思とは異なり、途中で販売せざるを得なかったものはやはり私自身も不完全燃焼で終わってしまいそうなので、
うん、
どうにも手を出す気が起きません、う
ん、なんか言い始めたで、おい。
いやでもこれそうなんでしょうね。好きな方からしたら。
ああ、そうなんや。
で、僕は実際に、うん、まあ、最後までプレイしましたけど、うん、不完全燃焼で終わりました。
ああ、そう。
うん、終わったし、まあ、終わってたんですけど、うん、この、だから、直人さんのメールを見て、
うん、
もう俺、潔く、5はなんか正式なそのナンバリングと、
うん、
まあ、思わんとこってちょっと思いましたね。
はい、はいはいはい。
ほんまに好きな人はもう、
うん、
好きやからあえてやらんっていう、
うん、
決断するぐらいの、
はいはい、まあまあまあ、でも確かにそうか、
うん。
映画とかでも監督変わったらもうちゃう作品やし、みたいな。
そう。なんで、ちょっとこのね、米印の産業に僕は救われましたね。
あ、そうだよ。
うん。ありがとうございます。はい。ということで、また長文失礼いたしました。
うん、
そこで、ひろきさんにお伺いしたいのですが、うん、1、最近、
うん、
2、プレイした、3、おすすめ、4、PS4 のゲームはありますでしょうか。
またお前厳しい条件、お前突きつけてきたんやけど。
いじってんのか、
お前、ちゃんとお前答えなあかんぞ、お前。ちゃんとお前、1、2ってちゃんとナンバリングしてあんねやか、お前。ちゃんとお前言え。最近、
うん、
プレイしたおすすめの PS4 のゲームはありますでしょうかっていう。
そうやね。
うん、いや
これもう今回ね、
うん、
これ見たときに、
うん、
こいついじってんなって思ったけど、
うん、当たり前やんけど。
それはね、
うん、
俺が前回ちゃんと言わんかったから。
そうやで、愛やで、お前これ。
そうやわ。
2回目にのチャンスをお前与えてくれた優しさやぞ、お前。
いや、ほんまそうやな。
うん、
反省した。
そうや、
反省したからちゃんと用意してきた。
お、そうやな。
そう。
ちゃんと。
まあ、だから一応最後まで、まあ、とりあえず読みますね。
うん、
で、現在、ブラッドボーンをプレイしておりますので、うん、次のゲーム選びの参考にさせていただけたら幸いです。
うん、
と、まあ、メールはここまでなんですけれども。うん、ブラッドボーン、どうなんやろ。
これでもメール、ある程度、はしょってやん。
いや、そうですよ。すごくない?いや、俺ね、もうもちろん長いし、
うん、
まあ、文章だけで言うと長いんですけど、うんうん、まあ、一つ一つのその作品のね、まずあらすじ、
うん、
そして見どころ、
うん、
これめちゃくちゃ簡潔に、すごく上手にね、書かれてるじゃないですか。
うん、まあ、この直人さんは俺知り合いなんやけど、
そうですね。
見た目ほんまシュッてしてて、好青年やねんけど、
うんうん、
隠れやばいやつやから。
まあ、そうなんでしょうね。
隠れやばいやつやね、こいつは。
すごい人はやばいんやな。まあ、まあで、用意してきましたとは言いつつなんですが。
はいはい。言ってよ、ちゃんと。
まあこれね、うん、ちょっと僕 PS4、まあそもそも僕のゲーム感と、直人さんのゲーム感が、
うん、
まあ、雲泥の差やなと。
ゲーム感。
まあヘビーハードユーザーと、
はいはいはい。
チャラチャラライトユーザーだから、
はいはいはい、はい。
まあ、全然違うねんけどね。
うん、
まあ、一応、
うん、
言うとすれば、
うん、
僕がまず PS4 を買ったきっかけが、
うん、
メタルギアソリッドをやりたい。
うんうん、
っていうこと、
うん。
あ、違う、間違えた。ダークソウルシリーズのブラッドボーンとダークソウル3をやりたい。っていうことから買った
ん
ですよ。
うんうんうん、
で、12月のなんか、あったじゃないですか。アマゾンのね、クリスマスプレゼントみたいなやつ。
ほうほうほう、
なんか、12月にプレステ4を買えば、
うん、
セットで、ゲームに2作品ついてきますよって。
すげえな。
あったんですよ。
へ
え。それでまあ、ブラッドボーンと、
うん、
もう一個選択して、
うん、
で、やったんですけど、
うん、
で、そのもう一個っていうのがね、僕、スパイダーマンなんですよね。
うん、はい、はいはいはい。
で、スパイダーマンしかやったことねえし、 って思ってて、
うん、
これはちょっとさすがにあかんかなと思って。
いや、もうあかんことはないやろ、別に。
いや、でもまあ、こんなちゃんと聞いてくれてるからさ、さすがに、ちょっと迎え合おうと思って、
うん、
僕、新しいゲーム買いました。
え、わざわざ、はい、今言うために、
はい、
お前も、律儀やな。
いや、それでね、
うん、
でもまあ、ナオトさんは多分ゲームすごい好きやし、
うんうん、
もう、いろいろやってるから、
うん、
なんか過去のゲーム買ってもあかんなと思って。
うん、
もうほんまに2月22日に発売したゲームをね。
お、めっちゃ新作やん。
そう。買って、
うん、
昨日1日だけプレイして、
うん、
来ました。
おうおう。
はい。なので、まあそのゲームを紹介したいなと思います。
うんうんうん、それはもうさすがにナオトもまだやってないやろ。
うん。でですね、まあ結構でも話題になってるから知ってるかなって思うんですけど、
うん、
はい。なんかタイトルがね、
うん、
アンセム。っていうタイトルです、
うん。
で、まあ、このゲーム、どんなゲームなのかっていうと、
うん、
まあ、ナオトさんが、オープンワールドゲームを日本進めてくれたんで、
うん、
僕もちょっとオープンワールドゲームをやってみようっていうことで、
はいはいはい、
まあ、オープンワールド系のゲームを買いました。
うん、
はい。で、このお話が、地球とは全く違う歴史、文明を持った世界の話です。うん、で、まあ、まあ、でも惑星の話なんですけど、
うん、
でその惑星をね、まあ、神様が世界を作ってる最中に、
うん、
僕、まあ、ちゃんとやってないんで、まだ1日しかやってないんで、
うん、
まあ、よくわかんないんですけど、
うん、
まあ、なぜか、その、地球を作る、惑星を作る作業を放棄して、
うん、
でそのまま、どっか行っちゃったんですよ。
うん、
神様が、
うん。
途中でやめたんですよね。
うん、
で、もう途中でやめたもんやから、
うん、
世界の秩序が、むちゃくちゃになって。
はいはいはいはい。ルールが出来かけの状態。
そうそうそう。うんうん、だからもうなんか、動物とかをどんどん巨大化して、凶暴になったりとか、めちゃくちゃなんですよね。で、まあ、そんな厳しい状況下でも、まあ、人類が誕生するわけですよ。そして、で、まあ、まあ、人類が、まあ、主人公なんですけど、人類は圧倒的な軍事力で全てを支配しようとする、これ、ドミニオン。これ、ドミニオンが、果たしてこれ人類の違う種族みたいなもんなのか、なんかちょっとこう、なんやろ、エイリアン的なやつなのか、ちょっとまだわからないんですけど、
うん、
このドミニオンっていうのが、まあ、すべてを支配しようとしています。
うん、
そして、凶暴な怪物の脅威、
うん、
まあ、これなどにさらされながらも、安全な要塞都市の中で生活しています。
うん、
まあ、ちょっと、進撃の巨人っぽい。
はあ、はあははあ、
みたいな感じですね。うん、で、プレイヤーたちは、ジャベリンと呼ばれる戦闘用スーツを装備して、
うん、
人間たちが暮らす外の世界に出撃し、
うん、
人類の脅威と立ち向かうという物語です。
面白そう。
面白い。
うん、
でね、このゲームね、
うん、
すごく面白いです。
へー。
ただ、
うん、
もうとっても残念なことが一つありまして、
うん、
このゲーム、
うん、
ストーリーがものすごく複雑なんですよ。
あー。
難しいんです。
はいはいはいはい、
で、まあ、その、もちろんその、世界を作る途中で、
うん、
神様がどっか行っちゃったみたいなのも、
うん、
ちょっとこう、ふわっとしてるんですよね。
うんうんうん、
ふわっとしてるけど、
うん、
すごくテクノロジーの話でもあったりして、
うんうんうん、
ものすごく難しいんですね。
あ、
でも、燃えるじゃないですか。
うんうん、
で楽しみやなと思ってやってみてるんですけど、
うん、
これね、日本語がないんですよ。
え？
英語しかなくて。
字幕ってこと？
字幕なんですよ。
おー、集中力いるなー。
でもね、基本的に僕、ブラッドボーンとかダークソルシリーズも、
うん、
日本語、英語選べても、
うん、
僕、英語派なんですよ。
あ、そうなんや。
もちろん映画見るときも英語派、
うんうんうんうん。
基本的にその、下のね、
うん、
字幕を見ることには、
うん、
結構まあ、自信があるんですけど、
うんうん、
まあ話難しいし、
うん、
まあ字幕のスピード速いし、で、なんやったらね、
うん、
出撃中とかもバンバン喋ってくるんですよ。
うわー。英語でやんな。
そう。しかも、チュートリアルみたいな、
うん。
最初のね。まあ、操作方法をちょっと教えてくれてたのかもしんないですけど、
うん、
その時とかも敵バンバンおるし。もう字幕読んでる暇ないんですよ。
うわ
そう。そこがちょっと。
せっかくな、複雑なストーリーやからしっかり分かりたいのにな。
そうなん
です。一個も漏らさず。
そう。
うわぁ、それ結構きついな。
そうなんですよね。まあだからちょっと、まあ、速読を覚えるか、何かしらの方法をとってね。
か、英語を覚えるか。
それやんな。速読なんかよりそっちよね。
英語聞き分けれるようになったらめちゃくちゃ楽しいやろな。
ほんまやな。
むっちゃ先の話やろけど。
それか、あの、通訳の人と一緒にやるか。
いやいや、追いつかんって、なんか表紙ずれるから。その人も聞いてお前に言うっていうのがあるから。
そうやね。
あ
っていう、まあちょっと残念ポイントは。っ
ていうか、誰やねん、その通訳の人。
言ってみただけ。でまあ、その残念ポイントはもちろんあるんですけど、あの、もう、グラフィックの素晴らしさと。で、あとね、あの、まあ、さっきも言ったんですけど、ジャベリンっていう、
うん
うん、まあ、スーツを基本的に着て、うんうん、まあ、見た目ガンダムみたいな感じなんですけど、まあ、出撃するんですね、
うん。
で、このジャベリンっていうのが、今のところ4種類ありまして、
うん、
まあ、それぞれ特性があるんですよね、
うん。
めちゃくちゃ歩くの遅いけど、めっちゃこう、重たくて、一撃が強いと、
はいはいはい。
で、あの、すごい機動力があって、
うん、
あの、格闘タイプとか。
はいはいはい。
で、まあ、空を飛べる時間が長くて、魔法使いとか、
うんは
あ
は
あで。逆にめっちゃスタンダードとか。
うんうんうん
まあ、その4タイプがあるんですけど。で、このゲームの、まあ、特性。
うん、
まあ、よくゲームをやってる人に聞いたんですけど、うん、僕、モンハンやったことないんですけど、
うん
まあ、モンハンっぽい感じ、
うん。
みんなで協力して、クエストをやっていくみたいな感じ。
うん
まあ、最大4人でプレイできるんです。
あなるほど。
そう。だからまあ、人類が作った要塞から、まあ4人で出撃していって、
うん、
でまあ脅威に立ち向かっていくみたいな感じで。
うんうん
うん、でまあ、友達がいたらもちろん友達とね、
うん、
ボイスチャットやりながらやっていいと思うんですけど、うんうんうん、まあそうじゃなくても、自動的にマッチメイクしてくれて、マッチングしてくれて、
うん、
まあ全然知らない人と一緒に旅ができたりとかする。
ああ、なるほど。
そう。でも、ちょっとコミュニケーション取られへんかったら、ちょっとしんどいんちゃう、うん、
俺はそう思ってしまうタイプやな。
って思うじゃないですか。
ああ
って思うんですけど、
うん、
思ったより、
うん、
敵の量とか、
うん、
強さ半端ないんで、なんか勝手にマッチングしてくれた人やとしても、一人じゃ絶対無理なんで。
ああ。
うん。
もう必然的になんか、連携協力戦と、
そうそう、
みたいな。
そうなんですよ。まあでもなんか、そういうゲームあるじゃないですか。例えばまあ、コンピューター3人と一緒に行くみたいな。まあそういう気持ちであればあんまり人間と思わずに。
はいはいはい。
普通に楽しんだらいいんじゃないかなっていうところで、まあちょっとアンセム。
ああ。
すごいおすすめですね、
まあ。でもそれ、最終的な終着点はどこなの、
うん、まあ最終的な終着点は、うんまあだから、あれじゃないですか人類が何者にも縛られないの
あ。
ドミニオンをやっつけるんじゃないですか
あまあでも、まだ明確じゃないんや。まだ一日やっただけでは。
そうやね。
あ
明確なんかも知らんけど、
うん、
読み取れなかった。
そうか、もう言ってるかも。
そう。
これをしないといけないんだ
み
たいに言ってるかもわからんけど、ね、見逃したん
見逃してる。
それ最悪や、今日な。
うん。もうだって戦わな。
あ
うん。
まあな。
そうなんです。
目的分からんくても、とりあえず戦いは迫ってくるわけ
ですよ。そうなんですよ。まあだから、ナオトさんぐらいのね、
うん、
人だったらできるかなと思って、
あ
紹介させていただきました。
なるほど。
はい。まあっていうところで、
うん、
ナオトさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。
さあ、そして、そして。
もう一つ。
もう一つ来てますね。
来てますね。
はい、これ。
来てますね。
はい。
これがね、
うん、
2019年2月の18日にいただいたメールです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトル、
うん、
第61回雑話群を聞いて。
はい。
覚えてますか？
第61回って何の回や？
わかんないですね。
何の時かな？
ちょっと読んでみましょうか。
はいはい。
はい。初めてお便り書かせていただきました。たるんだリーゼロって足鼻です。
はい。
これはラジオネームっていうことでいいんですかね。
まあ、とりあえず読んでいこう。
はい。第61回の雑話群で、私のことをまるで狂ったビーストかのように面白おかしく紹介してくれたみたいね。しかも番組のことまで紹介してくれるなんて。アニメでひどい仕打ちを受けた私としては、とても優しい気持ちになれたわ。これからも楽しみに聞かせてもらう。失礼しました。第五人格、藤田和弘好きが勝手にお便りを送ろうとしていたようですが、なんとか抑え込みました。
やばいの来たで、お
い。こっからが本文ってことですかね。
はい。
はい。改めまして、 はじめまして、シルバークレイマー山田です。
はい。
ということで、
うん、
僕たちがブリブリにいじった、
うんうん、
シルバークレイマー山田さんです。
カフェクラフトマンっていうポッドキャストをやってはる山田さんっていう、
ね。そうそうそうそうですね。
はい、このシルバークレイマーは俺らが勝手に言ったことやけどな。
いやでもこうやってね、うん、ちゃんとシルバークレイマー山田さんで、メールくれ、ありがとうございます。うん、続きがあります。先日は僕を含め番組をご紹介いただきましてありがとうございました。
はい、
聞いているときはドキドキしながらも最高に楽しい時間でした。これからも楽しみに聞かせていただきます。また、リクエストさせていただきたいのが、牛音虎と虫師です。どちらも大好きな漫画なので、お二人がどんな感想を持ったのか、ぜひお聞かせください。
はい、
よろしくお願いします。
うん、
続
きあるぞ。まだあんで。
はい。
はい。読んでちゃんと。
それでは、これからも楽しみに聞かせて。
もっと感情込めていかんとあかんで。
感情込めた方がいいんですかね。
うん、任せるわ。
わかった。じゃあ感情込めるな、これ。それでは、これからも楽しみに聞かせて。足を抑え込むた、呈したもんだ。で、お代はいかほどいただけるんで。PS、ところでシルバークレイマーって何ですか？
じゃあもうな、もう詰めすぎやねん。いろいろ。いろいろ詰めすぎやねんって、山田さん。
もう愛が言えやわ。
いや、
愛が言えやわ。
これな、もうな、
うん、
何やろ、
うん、
リスナーの人多分分かれへん部分いっぱいあると思う。
いっぱいある。
これまず、
うん、
この最初のたるんだリーゼロって足花っていうのも、
そうよ。
俺らが前やった、カラクリサーカスっていう漫画の中に出てくる、うん、たらんだリーゼロって立花っていうキャラがおんねんな。
そう。
それとあと足花っていうキャラが出てくる。
そうやね。
その名前をまあ混ぜて、うん、まあ最初たらんだをたるんだにちょっとして、
そう。
で、その後、私のことをまるで狂ったビーストかのようにって書いてあるの。うん、このビーストっていうのも、
うん、
そのタランダリーゼロって立花は、獣使いやね。
そうそうそう。
で、そいつが、刺激してる、ライオンがビーストっていう名前なの。
そうなんですよね。
で、このな、アニメでひどい仕打ちを受けた私としては、って書いてあるのも、
うん、
これも、
うん、
カラクリサーカスのアニメ見てないとわからんねん。
わかれへん。
タランダリーゼロって立花って、まあまあ、いっぱい出てくるキャラやね。漫画では
な。重要なね。
重要なキャラやねんけど、
うん、
アニメやったら、はしょりにはしょられて、
そう。
いきなり出会いのシーンもなく、もうすでにおるキャラとして出てくる上、
うん、
ビーストを使うっていうキャラもなくて、
そうね。
私は犬とか猫とかしか使えないんです、みたいな。ほんまにひどい仕打ち受けてん
ねん。そうやね。これタイガーさんも言ってましたよね、
う
ん、
そうそうそう。うん、これはひどいっていうので、
うん、
で、またこの後、第五人格藤田和弘好きが勝手に お便りを送ろうとしてたようですかっていうのも、
うんうん、
前、この山田さんは、
はい、
まあ、ポッドキャスト、カフェクラフトマンっていうポッドキャストやってて、
うん、
最初にな、コーヒーを、一品選んで、
はいはいはいはい、
で、それ飲んで、まあ、ちょっとそれについての軽くコメント言
う
みたいなのもやったり、
うんうん
うん、あとキャンプ行ったりとか、
ね、
キャンプ場で録音してみたり、
うん、
であとこの人自体がそのシルバーアクセサリーのデザイナーやってはんねん。
そうですそうです。
で、さらに映画も好きで、うん、ツイッターで別アカウントで映画のことを喋ってるアカウントを持っては
んねん。うん、
っていう、
うん、
そんななんかおしゃれな感覚持ってる人が、
うん、
このマンマ群を一番好きやって言ってる。
うんうん、
いや、これ、同じ人格じゃないやろ。
そんなわけない
やろ。そんなわけないやろっていうことをいじっとったから、
うん、
第五人格藤田和弘好きです。っていう風に言ってんねんけど、もう詰め込みすぎやねん。もう
ここまでで何個
ある？そうやねん。どんだけ言わなあかんねん。こっちで。
そうやな。
うん。で、一番最後に、一番最後は、はぁ、足を抑え込むと定したもんだって言ってるのは、
うん、
これはカラクリサーカスに出てくる足花っていうキャラやね。
そうですね。
うん。で、最初の、
うん、
アニメでひどい仕打ちを受けた私としては、とても優しい気持ちになれたわ、っていう、うん、これ語尾が全部カタカナになってるん
です。あ、そうですね。
で、これは、リーゼロって立場なんです。 いや、分かれへんから。
どっちかにせえ。
聞いてる人分かれへんから。
だから多分、リゼロって立花と、足花が好きなんでしょうね。
う
ん、
あ、多分
この二つのキャラが。
ね、確かに、ね、
で、最近多分山田さんが、うん、もう歳も30後半やから、うん、腹の肉がたるんできたっていう。
あ、そこまで読み取った。
それを言いたいんやろ
と。あ、なるほどね。
そう。
まあだから、たるんだが山田さん。
山田さん。
リーゼロットはもうリーゼロット立花。で、足花は足花。
そう。
その三つ混ぜた名前にした
わけ。そういうことや。
なるほど。
ほんまね
で、これ一番最後に、
うん、
ところでシルバークレイマーって何ですか、うん、って聞いてんねんけど。
直訳せ。
これはね、マガジンでやってた、レイブっていう少年漫画があって、そこに銀を錬成して武器に変えて戦うキャラがおって、ムジカっていう、
うん。
そのキャラの肩書きがシルバークレイマーっていう肩書きなんやけど。
あ、そこで使われてるんや。
そうそうそう。
うん、
でも、まあ、ほんまは、山田さん、
うん、
シルバーアクセサリーのデザイナーやから。
あ、そうか。
シルバークレイマーではほんまないねんけどな。
いや、これはじゃあこっちが陳謝。
そうそうそう。こっちが、適当に言いました。すんません
って言われて。あ、すんませんって
話。そうそう。
なるほどね。
クレイマーではないね
ん。まあ、タイガさんやっぱ、時々ね、うん、口触りを優先
する。それ。そこはな、ほんま要はね。
ね。
うん。
でも僕はそういうとこ好きやからさ。う
ん、意味は置いといて。
そやね。
口触り、
うん。いやでもさ、うん、山田さんからのね、
うん、
このパツンパツンのメールね。
もう渋滞してんねん、
うん。もう大渋滞やけど、ものすごい愛を感じる。
そうやんな。いや、こういうのはありがたいよね。
ほとばしる愛です、
うん。楽しんで書いてくれたんやなって、もう思うだけで。
そうやね。
好きが見えるっていうやつや、
ね。あ、そうやな。
そうそうそう、うん。
ありがとうございます。
いや、ほんまに。これ、いや、ほんまな、ちゃんとお前が言ってた、
うん、
宮城県仙台市在住っていうのもちゃんと書いてくれてるしな。
ほんまですね。
うん、
宮城県仙台市っていうことは、
うん、
仙台か。
これな、うん、まあ、はっきり言って俺行ったことないけど、
うん、
もう荒木博彦の出身地っていうだけでもう親近感覚えてるからな。
そうなんや。
うん、
仙台の人なんや。
そうや。だから S 市森王町やん。
おお、
そうや。あんなもん仙台の。
そうなんや。
舞台よ、そら。
へぇ、仙台って何が美味しいんやろ。
牛タンやな。
あ、牛タン
ね。
なるほど、なるほど。
牛タンと、あと、ジョジョリオンにあった黒蜜飛び出す団子みたいなやつだって。
あれほんまにあるんや。
いや、知らん。
え
それは知らねえ
け
ど。ジョジョリオンでは書いて
ある。あればいいなって。
そうそうそう。あるかもしれんけどな。
そうやね。
うん。
ジョジョリオンのあれも、どう見ていいんか分からへん。
怖いね。ビューって黒蜜飛び出してきてな。
笑いやと笑われへんし。
そうやねんな。
奇妙なんですよね。
うん、
でも好き。
そうやねんな。あと、これ最後、
うん、
お便り本文は以上です。の後に書いてんねんけど、
うん、はいはいはい。
ポッドキャスト番組で、カフェクロフトマンの番組内で俺らのことをもう紹介してくれましたよ、うん、
あ、
はいはい。紹介してるんで、よかったら聞いてくださいっていうふうに書いてんねんけど、
うん、
もちろんすでにもうちゃんと聞いてます。
聞いてます。
ちょっと、はい、なんか毎回お互いお互いがちょっと言い合ったらなんか、
そうだよね。
無限に続きそうな感じがしたから、うん、ちょっとあえて別にあんま触れへんかってんけど、前回。
そうですよね、
うん。ちゃんともちろん聞いてます、
ね。聞かせていただきました。
はい。
はい、僕がね、軽はずみに言うた、豆が喋るみたいなこと
ね。そう、やってあったわ。
無理くりやってくれましたね。
ねえ。あんなもうケチョンケチョンにけなしてくれていいから。
いや、そうですよ。
うん。
まあでもね、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今後ともね、末長く。
うん。
よろしくお願いします。
いや、ほんまにそうやんな。
うん。いや、本当に漫画好きな方ですからね。
うん。
まあ、ということで、
うん、
まあ、リクエストも今回同時にしていただいてるん
で、うん、そう、そうやんな。
で、まあ、藤田和弘好き、
うん。
だからこそこのラジオを聞いてくれたのかもしれないですね。
まあ、きっかけとしてはあったんやろうな。
そう。だからこそ、牛音虎。
うん。
そして、虫師、ね。
虫師。
ですね。
うん。
で、牛音虎はもちろんタイガーさん呼んでると思うんですけど。
呼んでる、呼んでる。
虫師はどうですか、
うん、虫師はもう、俺ほんま呼んだことない。
一冊も。
一冊もないわ。
じゃあ、どうしましょう。
いや、そら、虫師やね。
あ、すごい。
うん。やっぱ、牛音虎は、カラクリサーカスもう一遍やったから。
確かそうですね。
うん。うん、
だいぶ間開けたいっすね。
そうそうそう。で、虫師は俺、まあ、全然見たことないから、やっぱ読みたいよな、
うん。
名前はやっぱめっちゃよう聞くもん。
いや、よう聞くし、やっぱりなんか、漫画好きってことも別ないですけど、うん、そこまでね、
うん。
で、漫画の話とかなった時に、
うん、
やっぱね、虫師好きっていう人結構いますからね。
うーん。
おしゃれな人は好きよ。
ああ、読んでみたいな、やっぱ。まあ、気にはずっとなってたよ。やっぱ名前聞くから。
うん。
うん。
まあ、なんでちょっとね。 まあ、いつになるか分かんないですけど、まあ、近々、
うん。
無視しやりたいと思いますので、
はい。はい、
山田さん、楽しみにしててください。
はい。
さあ、というところで今日はメールは以上です。
はい。
うん。
俺から。
はい。
報告があります。
あら、報告。
これ前から言ってたと思うけど、
はい。
大腸内視鏡検査。
おう。
行ってきました。
ついに行きましたか？
行きました。
内視鏡検査って僕の勝手なイメージですけど、
うん、
まあ、お尻に、
うんうん、
ちょっとこうね、蛇みたいなカメラを入れられて、
うん、
中を撮影するってやつですよね。
そうそうそうそうそ う, そう、うん、に行ってきて、うん、まあ、今日はな、多分、大腸内視鏡検査ってそんなに行ってる人って多くないと思うね。
そう
多分な。
多分。
だからどんなんやったかっていうのをレポートしようかなと思って
。おー、いいですね。
うん。
お願いします。
これ始まりはもうな、検査当日の2日前から始まんねんけど、2日前から、食後1回ずつ薬飲まなかね。で、まあこれ酸化マグネシウムっていう、まあ、便秘薬とかでもあるぐらいやから、多分便通を良くする薬やと思うねんけど、それを2日前から飲み始めて、
はい、
で、前日は、もう向こうから指定の、なんかレトルト、食品みたいなもらうね。
へぇ。柔らかい食べ物。
柔らかい食べ物。それをもう前日は3食食べてください。
はい。
で、もちろん食後にはまた薬飲んで。
はい。
で、その日の夜はもう8時以降、
うん。
何も食べたらあかん、ね。
あー、きついな。
うん。で、まあ8時まで晩ご飯済まして、で、うん、夜9時にまたなんか別の、なんか赤いちっちゃい薬2錠、
うん。
飲んでください。
ほうほう。
で、飲んで、寝て、で、当日は、朝7時に、までに、またなんか別の薬飲んでください。
うん、結構薬いるんですね。
そうやね。だから朝7時までに起きなあかんね。
うわあ、そうか。
そう。
うわあ、大変や。
で、わざわざ起きて、で、何ももちろん食べたらあかんね。
うん。
で、薬飲んで。
はいはい。
で、その日は俺朝9時から、
うん、
その、検査やったから。
はいはいはい。
で、朝9時に病院行くねや
ん
か。
うんうん。
でな、その病院って、まあ別にそんな大学病院みたいなでっかいとこじゃなく、個人の人がやってて、
うん、
で、多分建物一棟、
うん、
その病院やね。
建物一棟？
一棟。
ほうほうほう。
で、ワンフロア、
うん、
なんちゅうかな。大腸内視鏡検査のためだけのフロアがある
ね。ぶち抜きワンフロア。
そう。
はい。
で、そこで何するかって言ったら、
うん、
そこにいる人たちは全員、
うん、
うんこするためだけにいる部屋。
マジっすか？
トイレがな、最低でも6台以上ある。
はぁ、
で、
うん、うん。
え、ないない。
いや、もちろん仕切りとかありますよね。
あ、もちろん。
いやー、びっくりした。
いや、やばいやろ。
俺、だだっ広い部屋でさ、和式のトイレ並んで
る。やば
みんなが
。ブビーながら。
はい、じゃあ1番の方お願いします。バビー
いや、でもな、まず、行ったらそのフロア、
うん、
ちょっとなんか、窓際がカウンターになっててとか。
はい、はいはいはい。
で、なんかちょっとソファーあって、うん、ちょっとしたカフェみたいな。
おしゃれな感じ。
おしゃれな感じになってて。
うんうん、
で、まず俺行って、微妙に多分な、
うん、
検査を受ける人、時間ずらして呼ばれてると思う。
ああ、はいはいはい。
俺は9時に行って。
うん、
で、まあ、ここ座ってくださいって言って。うん、おしゃ、なんか、ピッチャーとグラス持ってきて。
うん、ほうほう。
これが1リットルぐらい入ってるのかな。
お水が。
お水。で、下剤入りやね、多分。
ああ。
で、これを、3、40分かけて全部飲んでください。
ほうほうほう。
って言われる。で、まあ、味もな、なんか酸っぱいね。
ああ。
ちょっと違和感のある味で、うん、あんま美味しくなくて。
はいはい。
で、なんか飴ちゃんも置いてあって。もしあれやったら飴ちゃんの飴流れでもいいですよ。
うん。
で、まあ、一杯目だけは7、8分かけてください。
うん、うん。
って言われて、一杯目飲んで。
うん。
そしたらもうな、その時点でちょっと食んねん。
え？もう便意が。
うん。で、うんこしに行くねんけど、うん、なんか紙みたいなの見せられて、
うん、
もう便の色がこういう風に経過していきますみたいな。
ああ、変わっていきます。
薄なっていきます。
はいはいはい、はい。
で、大体これぐらいの色になったら呼んでくださいね、みたいな。
うん、
見に行きますんで、みたいな。
はい。
で、まあ飲んで、まあ便して。
うん、
で、まあ、一回目やから前へかって。で、戻って。
うん、
で、まあ、水飲んで、で、まあ、何回か行ってな。もうすで3回ぐらい行ったんかな。で、まあ、4回目ぐらい行って、まあ、見てもらって。
はい、
でも、そんな便見られるのって、やっぱ俺、シャイやし。
まあね、ただでさえね。
もう毎回もう俺、涙ぐみながら。
そんなに？
唇噛みながら。 見ないでくださいって言うねんけど、やっぱ見てくるんよな。
言ったん、ほんま。見ないでください。
照れ隠すねんけど、見てくんねん。凝視してくねん。
押しのけて。
そう、凝視婦さんたちが来てな。
ちょっと待って、ストップストップストップストップ。凝視婦さんってなんだ
凝視婦さんが二人おんねん。
凝視の夫とかいて。
凝視の夫やな。
あ、
夫人の
夫。夫人の夫ね。
が見てくんねん。どんだけ隠しても。
それを見に来てんねんから。
で、まだですね、って言って。まだもう一回やってくださいって。なんかちょっと笑ってんねやんか。
こんなんじゃ全然。
全然。こんな程度で私ら読んだんですか？まだまだやんみたいな。呼べる身分なみたいな感じで来て。うん、俺もう完全もう泣いてんねん。
もうそら泣くわな。
泣いてんねん俺は、うん。でもまだもう水も残ってるし、うん、もう飲みな、ちびちび飲みながら。
泣きながら。
うん。飴なめ持って飲んで。うんで、それ飲み終わったと思ったら、うん、飲み終わりましたって言ったら、うん、次は、なんか飲み物選ばしてくね。
え、
うん、このお茶湯、うん、緑茶、紅茶ありますけど、どれがいいですか、
ね、ほんまにその顔で言うてんの挑発するような目で。
で俺ももう唇噛みながら、紅茶って言って。
うん、言ったん
や。紅茶 500ml ぐらい持ってきて。
いやいやいや。
えーって言って。
コップ一杯じゃない
そうやね。普通だったらクールダウンの一杯と思うやん。
もうもう。
そして 500ml ピッチャー半分ぐらいで持ってきて、これをまた飲んでくださいねって俺の顔凝視してきて。で、まあ、その間もやっぱ行くやん。
うん。
そしてもう行くたびにもう凝視婦さんが来て、見てきて、あとまあ、1回か2回みたいな感じで。
まあ、よう頑張ったけど、まだまだや
ね。まだやで。うん。まあ、ええっちゃええんやけど、みたいな。うんで、また戻って、うん、で、まあ、それも全部飲み終わって、
うん、
で、まあ、もう一遍行って、
うん、
便出して、で、まあ見て、業主さんが見て、
うん、
あ、じゃあ OK です、って言って、うん。で、あの、でもその時な、もう、俺がもう最後、7回目か8回目ぐらいやって、
はいはいはい、
もうケツマジで痛いね。
そらなんね、いっぱいうんこ出してるわけ
ですから。で、俺ら意外にその時、あ、初めて知ったことがあって、
うんうん
あの、もうな、水しか出えへん
ねん。ああ、もう、個体は出えへんねん。
出えへん
ねん。うんうん、
もう、なんか、紙とかをケツ拭いて、
うん、
普通に便器の上からパッて乗せたら、
うん、
底が見えへんやん、便器の底が。
はいはいはいはい。
だから固形物がないかどうかを確かめたいから、
はあ、
もう紙はちょっと拭いたやつ横に、ヘリに寄しといてくださいね。
ああ、はいはいはい。
もうなんかその、寄してるかどうかめっちゃ凝視してくるから、
うん、
そんなことももう見んでいいのにもう、
うん
どこに置いてるかみたいな、紙を拭いた紙を。ちゃんと横に寄してんねやろうな、みたいな。
拭いた紙が一番恥ずかしいですよね。
そうやね。そうそうそう。
うんこより。
そうやね。もう、なんやと水に溶かしてうやむやにしたいやん。
うん。
いや、それをなんかもう、ちゃんとした紙の状態で横に置いとかなあかんっていうのも恥ずかしい。でも、そんなの見てくるから。うん、でも、で、俺が何回目か便して、水しか出えへんねんけど、
うん、
水だけが出たことってないやろ。
なあ、ないかな。
あれな、わからんねん。
わからん。
肛門に感覚ないねん。
ああ、はいはいはい。
水だけって、
うんうん。
水に落ちてる音で、あ、今出てんねやってわかる。
そうなんや。
そう。
はあ。
俺それ初めて勉強になったわと思って。
あ、ほんま。うん、え、僕なんか、結構下痢するタイプなんですよね。うん、で、男って珍しいじゃないですか。
うんうん。え、下痢は男多いやん。
下痢男多いん
か。そうそう、便秘が女の人が多い。
あ、そうか、じゃあ普通か。うん、か下痢結構するんですけど、うん、下痢行きすぎるとね、うん、なんかちょっと煮干しの匂いみたいな、
うん、
スプリンクラーみたいな、うんこが出るんですよ。うん、
はいはいはい。
パシャーンって。
はいはいはい、う
ん。あれはめっちゃ感覚あるんですけど、
ね。うん。で、あれでも言うても個体やん。
ちょっとあるんかな。
透明じゃないやろ。
薄い黄色みたいな。
うんうん、もう俺ほぼ水やからな。
うわ、そうなんや。
全然感覚ないね。
すげえな。
で、うわ、初めて知ったって言って、ありがとうございますってちゃんと俺言ったし、俺。
いやいや、そこで帰った。そこで帰った。
ありがとうございました。勉強になりましたって言って、うん、ノート抱えて、もう出て行ったし、
ノート持って行った。
メモして、一区一な、
うん。
で、まあでも、あかんあかんって言われて。
うん、そりゃそうや。
なんでやねんって言われて。
さすが大阪の病院やな。
そうそう。で、あ、すいません、って言って、冗談やん、って言って、ボケやん、って言って、
うん、
で、戻って。
そこのディティールいらんねん
軽いボケやん、って言って、
うん
うん。で、一通り、まあ、終わって、
うん、
じゃあ、ちょっと待っといてくださいね、って言って、
はいはい
はい、で、ソファー座って待っとって。で、別の業主婦さんが来て、
うん、
あ、それは看護婦さんやったかな、
うん、
業主婦さんじゃない。
どう違うね
で、じゃあ違うフロア来てくださいね、って言って、うん、で、 それ俺、眠らされるっていう風に聞いてた。
全身麻酔で。
全身麻酔みたいなもんで。
はいはい。
まあ、めちゃくちゃ痛いわけじゃないけど、やっぱ苦痛を感じる人もおるから、うん、
はいはいはい。
そういう麻酔かけへん病院もあるらしいねんけど、うん、俺が行ったとこはもうみんなかけますっていうとこに行って、うんうん。で、俺、その手術とかもしたことないから、
うんうん、
ちょっと楽しみや
ね。まあね。
麻酔が効く瞬間ってどんなんなんやろって。
いや、僕は体感したことない。
そうやろ。うん、ないから、絶対それしっかりと焼き付けたろうと思って。
うんうんうんうん、
で、まあ、ベッドに寝さされて。
うん、
で、まあ、いろいろ計器類があんねんな。
はい、
いろいろ血中酸素濃度とか心拍とかいろいろが出る。
はいはいはい。
計器がいっぱいあって。
うん、
で、まあ、ここに針刺されんね腕、右腕に。
うん、
で、まあ、針の部分からチューブついてて、
うん、
で、まあ、注射器。で、多分そこに薬液が入ってて。
はいはいはい。
まあ、な鎮静剤っていう風にもらった紙には書いてあったんけど。で、まあ、それを、まあ、注射、ぐーってしていくね。
うん、
で、あ、入れられてんなーって思って、10秒ぐらいした時に、
うん、
一瞬頭が、
うん、
脳みそがピリピリピリってして。
痺れた。
痺れて。
うん、
あ、痺れてるーって思った瞬間も意識ない。
ええー、そうなんや。
もうパッて気づいたら。
終わってんの。
終わって
る。うわー怖っ。
そうやねん。
何それ。
めっちゃすごい。こんなすぐ効くんと思って。
すげーなー、全身麻酔って。
もうな、落ちていく瞬間噛み締めたかったんやけど。
なんかそういうのありそうなイメージですね。うん、アニメとかもあるじゃないですか。
そうそうそう。
だんだんぼやけてくるみたいな。
うん、もうな、でもそのだんだんがもう3秒ぐらいしかない。
あ、そうなんや。
あー。でも。
だからもう、始まったなって思ったら、うん、もう起きてるんや。
そうそうそう。
は
ー。もう気づいたら、その部屋からは出さされて、別のロビーのなんかパーテンションで仕切られた簡易ベッドみたいなところに寝さされとってんか。
へ
ぇ、俺もそれ、眠らされる前に、
うん、
俺言うとったん撮影してほしいって言って。
はいはいはい、はい。
でも家から普通の四角いデジカメ持って行って、これ肛門に入れてくださいって言おうと思ってんけど、もう握りしめたまま気絶しとったよ。
いや、その、やられてる姿を撮ってほしかったんじゃないの。
デジカメを直接肛門に入れて中で撮ってほしい。
何も映るか、そんなもん。
デジって、までは言った
言えたんや、うん。立派なもんやな。
でパッて気ぃついて、もう目覚めたら、うん、中にデジカメ入ったままや
った。入ってたん？やってくれてるやん。
そうや。ラッキーでも。だから今でも俺、デジカメ型のうんこ出るしな。その肩ついて、
こう。デジカメの部分が、くり抜かれたうんこ。
そうそうそうそう。その、形、こういう形でうんこ出てこない
。あ、い
や。
そう。次は外科やな。
そうそうそう。肛門の整形手術。
ただいまにデジカメ摘出すると。
デジカメは出たからもう。
あ、デジカメ、
そうそう。肛門の形があれのまま残っても。
方向性だな。
そうそうそう。形変えて。
いや、すごいな。いや、これなんかまあ、ちょっとね、
うん、
たくさんまあもちろん色つけて話してますけど。
いやいや、そのまんまや。
いやいやいや。
真っ白やで。
いやいやいや。真っ黒や。
まんまの色で出した。
でも、真実の部分で、だけでもね、
うんうん、
すごい興味深い話。
そうそう、ね。いや、面白かった。
いや、全身麻酔か。
そう。面白いよな。
いやね、やっぱ、多分僕は自分がそうなるってなったらめっちゃ焦ると思うな。
ああ、
うん。緊張しちゃう。
まあ、緊張はしたで、もちろん。うん、でも、まあ、ほんま、1時間後ぐらいかな、目覚めた。
でも、全身麻酔のデビューには一番いい手術かもね。
うん、まあまあな。
切ったりせえへんから
さ。そうそうそう。感覚は知れたから。
うんうん。
あ、こんな感じなんやと思って。
だってさ、全身麻酔で一番怖いのさ、
うん、
手術中に全身麻酔切れることやん。
まあまあ、まあな。
内視鏡検査やったらまださ、
うん、
くすぐったいぐらいで
多分。まあ多分目覚めてもまあ大丈夫なもんやから、うん、本来。
お腹ガッパーって開いてたらね、うん、終わりやし、ね。
そんなことないんやろうけどな。
いやでも見たんすよ、奇跡体験、アンビリーバボ
ー。
なんかね。
怖
そう。意識だけ起きてるけど、
うん、
体が動けへんみたいな。
ええー。
で、もう誰にも伝えられへん。どんどん手術は進んでいくみたいな。
痛さあるってこと？え、あんの？
あるってことちゃうかな、多分。
意識だけであってほしいわ。
忘れたけど。
うん。
痛さあったんちゃうかな。
気絶するやろ。
うん。あ、まあそうやな。痛さがあった、うん。
痛さあったら。
じゃあ痛さないのかもね。
うん、
まあでも怖いじゃないですか。
うん、
自分のお腹開いてんねんから。
うん、で、まあ俺、その目覚めて、
うん、
で、そっから、まあ目覚めたってなったら看護さんが来てくれて、
うんうん、
で、まあ上のまた元の部屋に来てくださいって言って、
うんうん、
で、行ったけど、やっぱな、ふらふらすんねん。
へ
で、 あの、まあ、一応、その、それ専用の服みたいな、着されてて。
ああ、なんか病院の服みたいな。
そうそう。で、下着も、肛門に穴開いてる、パンツを履かされんやんか。
うん、ああ、そうなんや。パンツ履いたまま、便ができるように。
便っていうか、あの、入れれるように、カメラ。
そうか、そうか。カメラ入れるように。
そうそう。もう、それも俺恥ずかしくて、ずっと涙ぐみながら、本当に、これ履かないとダメなんですかって言って。もしも看護さん穴開いてるところから手出したりとかして。履いてくださいよって。
なんちゅう悪趣味な病院だ。
こうなってますからね。こうなってるんですよ。
事前にちゃんと調べえな。
これをあなたが履くんですよって。でもしゃあないから、まあ履いたけどな、そら。
そら、まあ履くしか
ない。履くしかなかったからな。
ちょっとかわいそうやったな。
で、まあ、その着替えんねんけど、
うん、
あの、まあまあ、もちろん看護師さんもわかってるから、うん、あの、頭フラフラするから、座って着替えてくださいって言われて、
はい、
ほんまにな、フラフラすんねん、頭まだ。
へ
ぇ。倒れ、マジで、多分片足で立ったりとかしたら、もう倒れそうなぐらい。
うん、
なるほど、ね。全然まだ残ってて。で、まあ、着替えて、で、ソファーに30分ぐらい座ってたのかな。そしたら、あの、先生が呼んでるって言って、診察室行って、うん、
はいはい。
で、あの、もう、診察結果。みたいな、
うん。あ、すぐ出たんや。
まあまあ、実際見るから、ね。
あ、そっかそっか。
で、まあ、結果的には、
うん、
あの、まあ、大腸全体は特に何もなくて、
うん、
で、直腸らへんに、炎症がちょっと起きてると。
ほうほうほう。
でも、まあ、正味正常の範囲内やと、
うん。
で、で、さらにもっと肛門よりところに、軽い G ができてると。
うん、あ、G?、
うん、で、まあ、両方炎症も G も血出る。原因としては両方あり得る話やから。
はいはいはい、はい。
っていうので、でもまあ一応炎症の部分も G の部分も細胞をちょっとあの採取して、うん、一応検査には送ります。
はいはいはい。
っていうところで、まだその検査結果はまだ出てないんだけど。
あ、まあ精密な検査。
そうそうそうそう。でも見た感じだと特に大したことはないでしょうっていう感じだけど、うん、
まあじゃあほぼ一件落着。
そうやね。
まあプラスまあ、お金はちょっとかかったけど、うん、いい経験できたな。
そうそうそうそうそうそう。
なるほどね。まあ、社会科見学ですよね。
いや、ほんまに。
いや、でもほんまにね、今まだ30代ですけど、
うん、
まあ、これが例えば50代、60代で、初めて内視鏡の検査するよりは、うん、絶対いいわけですから
ね。そうやね。今だったら。まだ柔軟やし。
まあ、柔軟やし、うん、こんなね、アホみたいな話できるぐらいね、まあ、余裕があるわけですから。
真実やからな。裁判でも言えるし、俺。
何割なんや。裁判、絶対言うたから。今の話、ちょっとでも言うた瞬間。
裁判長、業主婦さんが。業主婦とは何ですか
正確に答えてください。
業主婦。
弁護士大変やろな。
これ、でも、あの、みんなが弁するフロア。
はいはいはい。
10人ぐらいおってん、最終的にはな。
うんうん。
なんかな、やっぱ、俺のイメージかもわからんけど、
うん、
なんか全員ちょっとな、うん、よそよそしかった気がする。やっぱ全員、うんこするためだけに集められた人たちやから。
そらそうでしょう。
ちょっとやっぱな、気恥ずかしさもあるから、うん、女性も2人ぐらいおってん。
ああ、そう
だ、ね。俺な、それは俺ちょっとやめてあげてとは思って。いやいやいや、
うん、時間ずらせばいい話。
そうやね、完全にな。
性別ぐらいはね。
うん。そういうかまあ、フロアほんまは帰れた方がええんやろけど。
ああ、もちろんそうですね。
なんかちょっとな、俺もそうやけど、
うん、
やっぱ人の顔を見るとか、普通やったらちょっと人の顔チラッと見るとか、
はいはいはい、
できたはずやけど、
うん、
なんか必要以上に人のこと見いひんようにとかしてたわ。
あ、そうなんや、
うん。
やっぱその辺のデリカシーはちゃんとあるんですね。
そう。でも業主婦は見てたけどね。むっちゃ
なんで。
必要以上に見てきた。
なんでその病院までやっていけてんねやろ。いや、もう、やばいや。
売りなんかな、
パンツの中から、手出して。
こっちが肛門側なんですよ。ほら、手も通るでしょって言って。まあ、こんな太いのは入れませんけどね、とか言
って。ほほほほほ。いや、でも、まあまあ、ね、健康みたいで。
まあ、一応はな、うん、おそらく。
一旦安心しましたね。
そうそうそうそうそう。
いや、よかったわ。これでね、えらいなんか見つかってたら。
うん、まあやな。
ラジオもできませんからね。
まあな。もっと、もっておもろくしてたかも。
ああ、そうやな。
逆に。
逆にな。
笑って直そうみたいな。
うわあ、ポジティブ。
いや、多分実際はそうならんと思うわ。
まあな。いや、まあでもよかったじゃないですか。
うん。
冗談言えるうちがね。
そうそうそう。
健康っていうこと。
20年後は言えてへんかもわからん。
まあね。心が健康じゃないと冗談って言えないですからね。
うん、うん。うん、 なあ、うん、実際俺検査受けながらもこういうこと言おうとか思ってたし。
そりゃそうやろ。完成度高すぎる。まあまあの期間で考えてるやろ、これ。一個の小話として。
そうやな。
うん。滑らない話な、もうこれ。
嘘やけどな。
あ、ほんまや。
うん。
あかんね、うん、タイガーさん出られへんね。
嘘やね。俺大体嘘やから。
全嘘やから。
うん。全ではないね。ほんまの事実をモチーフにしてってい
う。うん。いやでも今日久しぶりにね、うん、まあ大阪帰ってきて、タイガーさんの家来て、
うん、
あの、まあこの回ってない時に、
うん、
生でタイガーさんと喋りましたけど、
うん、
なんかやっぱずっと会ってなくて、うん、ずっとこういうタイプの話を、
うん、
あの、画面越しにされてるから、
うん、
もうなんかどんどんやっぱ、ただのもうやばいやつみたいに思えてくるんですよ。
うん、
もうずっとなんかナイフに舌舐めずりしてるみたいな風に思ってくるんですけど、うん、めっちゃまともないいお兄さんですね。オフ、オフはね。
オフは
ね。うん、オフは。
今オンやん。
今オン。もうドオン。
うん、そうです、
うん。よかった、
うん。
わざわざ大阪来てよかった。
そうやな。
うん、これはあと、どれぐらいありますか？
いやーもう別に、がっつり行く？
いや、でもね、
うん。
大して言うことないですよね。
じゃあ終わろうか。
終わるか。
終わろう。
終わろうか。
はいはいはい。それやったら終わろう。
そう、ちょっと今回の収録の前にね、
うん、
NG が何分かあったんで。
はい、あ、そうそうそう。
そうそうそう。う
ん、はい、ちょうどぐらいやと思う。
まあ、ということで、また大阪に来たら二人会って話ができるんでね。
うん。うん。
腰淡々と大阪に来る機会を。
うん。
待ちたいと思います。はい。ということで、今回は以上なんですが、
はい。
次回の漫画は何ですか？
次回は、ハノさんからのリクエストで、
はい、
宮本から君へ。
ああ、これも僕が読んでます、今。
俺も今読んで、荒井秀樹先生やな。
あ、荒井秀樹先生ね。荒井秀樹先生の話結構ね、出ますけど、
うん、
初めて。
初めて読んだやつ。
取り扱うんで、
うん
う
ん、
もう僕付箋だらけになってます、今。
ああ、そんなんしてんねや。
してます。今回はね、まあ、なぜ付箋を貼らなきゃいけないのかってこともまたね、本編でちょっと話したいと思います。
ほうほうほうほう、あ、ちょっとそれやったら次はもうヒロキ寄りでいける感じかな。
え、ほんま？
いや、やっぱああいう系やっぱヒロキ寄りやん。
まあ、確かに確かに、
うんうん。
あんまりこう、面白いこと言おうとしなくても、
うんうん、
僕の熱意で押し切れ
るかもしれないですね。そうそうそうそう。
しんないですね。はい。ということで、この番組では、皆様からのお便りお待ちしております。この漫画やってほしいとか、まあ、全然漫画関係ないけど、このことどう思いますかとか、どんな内容でも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、漫画群アットマーク、アウトルック .jp、漫画群アットマーク、アウトルックは outlook です。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
それでは本日は以上です。
はい。それでは皆さん来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。